愛する兄弟姉妹の皆さん、おはようございます。今日の一日も御言葉の恵みをいただいて、豊かに過ごすことができますように。今日の箇所は、エリシャが奇跡を行ったところの箇所ですけれども、シュネムの女と出会わせて、神様がエリシャを通してこの女に子供を与えるという素晴らしい奇跡を与えてくださった、表してくださった、そのような箇所です。このところからシュネムの女の模範を学んでいきたいと思います。
列王記第24章8節から17節。ある日エリシャがシュネムを通りかかると、そこに一人の裕福な女がいて、彼を食事に引き止めた。それからはそこを通りかかる旅ごとに、そこによって食事をするようになった。女は夫に言った。いつも私たちのところに立ち寄って行かれるあの方は、きっと神の聖なる方に違いありません。ですから屋上に壁のある小さな部屋を作り、あの方のために寝台と机と椅子と食台とを置きましょう。あの方が私たちのところにおいでになるたびに、そこをお使いになれますから。ある日エリシャはそこに来て、その屋上の部屋に入り、そこで横になった。彼は若い者ゲハジに言った。ここのシュネムの女を呼びなさい。彼が呼ぶと、彼女は彼の前に立った。エリシャは言った。では彼女のために何をしたらよいだろうか。ゲハジは言った。彼女には子供がなく、それに彼女の夫も年をとっています。エリシャが彼女を呼んできなさいと言ったので、ゲハジが彼女を呼ぶと、彼女は入り口のところに立った。エリシャは言った。来年の今頃、あなたは男の子を抱くようになろう。彼女は言った。いいえ、あなた様、神の人よ。このはしために偽りを言わないでください。しかしこの女は身ごもり、エリシャが彼女に告げた通り、翌年のちょうどその頃、男の子を産んだ。
今日の公案の箇所では、結果、女は身ごもり、エリシャが彼女に告げた通り、翌年のちょうどその頃、男の子を産んだ、とあります。彼女が、男の子、子供を欲しかったということは、通列には書かれていませんけれども、願いの心の奥底にあったと思われます。ですが、ご主人様も結構高齢であったので、子供を作るということが難しかったかもしれません。何度か、何度もチャレンジしてきたとは思うんですが、子供が与えられなかった。そのことによって、もうその子供を設けることへの期待や希望というものが失われていった。そういう状態であったと思います。神様はこのシュネムの女の心の願いを存じておられました。その上で、この神の人、預言者、エリシャを彼女のもとに送った。そう読むことができないでしょうか。私たちも心で強く願い求めて神様に祈ってきたことがあるかもしれません。あるものは叶えられ、しかし長い間祈ってきたにもかかわらず叶えられないまま時が経過してしまったことはないでしょうか。かつては情熱的に神様に求めて、どうしてもこれをくださいと願ったにもかかわらず、その欲しい答えを得ることができなかった。今日その希望をもうひとたび思い出して、そのことに神様が答えてくださる、その良き機会とチャンスを捉えることができる秘訣を見ていきましょう。シュネムの女は非常に裕福なお家の人でした。奥様でした。ですので、生活に何ら困ることは、不便は感じていなかったようであります。ですが彼女の本当に私たちが見習うべきところは、 神様を恐れあがめ、そして神様に仕え働く弟子たちを大切にし、施したり、もてなしたり、サポートした、そのことを心がけていたということです。9節や10節を見ると、そのことが書かれていますね。そこに立ち寄るたびに8節でも食事をして一緒に過ごすことができるように、もてなしもしていますし、このエリシャ、神の人のために、立ち寄って、とどまる場所、お部屋を用意して、そこで必要な御言葉やまた作業することができる、机ですとか、食台、明かりなどを用意して備えることをしたんですね。エリシャにとっては、これはすごくありがたく、また彼自身もその恵みを感謝して受け取った様子が伺えますね。マルコの福音書を見ると、このようにイエス様も語っています。あなた方がキリストの弟子だからというので、あなた方に水一杯でも飲ませてくれる人は、決して報いを失うことはありません。これは確かなことです。私たちも神に仕え、そして神様のために働く弟子たちに、お互いにサポートしたり助けたりする心がけをすると良いのではないでしょうか。裕福なこの女のように部屋を作るだとか、そこまではできないかもしれないですけれども、お金だけに限らず、お祈りし支えること、また具体的に何か必要のためにお使いすること、食事のもてなしも良いと思います。あなたができること、できる良いこと、その働き人のために行えないでしょうか。このことは本当にシュネムの女から学ぶべき模範ですね。ではこのように過ごす、女に神様はどのような報いを与えてくださったでしょうか。一つお話したいのは、報いに漏れないこの神様の約束を信じるということであります。弟子に水一杯でも飲ませてくれる人は決して報いを失うことはありません。これは確かなことですと、イエス様は言われた通りです。冒頭も申し上げましたけれども、時に失いかけていた希望に主が応えてくださるとき、それが今かもしれません。私は今、三人の息子を抱える父親となりましたけれども、愛する妻と出会うときにですね、同じ新学生だったんですが、あ、この人いいなと思いながら祈って備えたんですが、御言葉として神様ははっきりと、ダメだ、離れなさい、別れなさい、御言葉とまた導いてくださる先生を通してそのような助言が与えられました。もう泣く泣く距離を置いて諦めざるを得ない状況にありました。でもどうしても諦めきれない、この人しかいないのにな、そのような思いを持ちながら、もうその希望を心の奥底に置いて何ヶ月か過ぎたのであります。その頃、新学生の働きは様々な教会、また兄弟姉妹に仕えるご奉仕は忙しくありましたので、自分の気持ちはあったんですけれども、一生懸命使えることを続けました。ある時、神様の取り扱いを受けて、もう一度彼女と再び出会い、そしてプロポーズする機会を与えられました。私にとっては本当に晴天の霹靂のような出来事であったんですけれども、彼女と出会うためにもう一度神様が私にチャンスを与えて、私の心の中の大掃除をし、害になるもの、良くないものを取り除いてくださった後、そのような恵みをいただくことができました。もう失っていた、ダメだと思っていた、諦めた、そのことにもう一度神様が応えてくださった素晴らしい機会でありました。時に失いかけていた希望に主が答えてくださる時があります。 信仰を持って受け取りませんか。イエス様を身ごもったマリアも、御使いがその お腹の中に子を置くという告げ知らせをしたときに、彼女はこのように答えています。神にとって不可能なことは一つもありません。マリアは言った。あなたのお言葉通り好みになりますように。そうです。シュネムの女も、もう子は儲けることはできないだろう。諦めていました。アブラハムの奥さん、サライも、年を取ってもダメだ。と諦めていました。ですが、神にとって不可能なことはないのです。どうか、奇跡をも起こされる全知全能の神様に、あなたの心の奥底に忘れかけてしまっていたその希望に、もう一度光を当てていただき、実現し、奇跡の御業を起こしていただく、そのような機会を願い求めていきませんか。あなたのお言葉通り、好みになりますように。神様の御言葉に信頼し、今日シュネムの女が、こういただいたこの奇跡を、エリシャを通して神様表してくださったのを見たように、あなた自身のうちにも素晴らしい報いと祝福を認めることができるように心からお祈りいたします。イエス様ありがとうございます。もう諦めてしまっていた。ですが、かつてはあれほどまでに求めていたのに、願っていたのに、その希望について今日再び思い出すことができました。人間関係のトラブルであったかもしれない。失われていた宝かもしれない。もう何度チャレンジしても越えられなかった壁かもしれない。そのような事柄について、もうひとたび神様が光を当て、奇跡の御業を起こしてくださいますように。死者を蘇らせることもできるお方です。体の機能が衰えていても、子を与えてくださるお方です。そのためにシュネムの女の模範に習います。弟子たちをもてなし、神様を崇める生活をもう一度心がけていきます。主よ、どうか好みになりますように。祝福してイエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
希望のないこの地、主よ苦しみと痛みの中に、主よ共にいてください。主を知らない民に、主よ恵みをください。変わらない。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。 ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。